ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。さて今回も先週に引き続き月1回のゲスト回ラジオショッキングの第16弾後半をお届けいたします。ゲストは引き続きグリーンさんです。前回はですねポッドキャストを始められたきっかけ、あと一度入ると抜けられないという音声の沼についてお伺いをしました。今回の後半のエピソードではこれまでにどうやってグリーンさんが相方を探されてきたのか気になるポイントをお伺いをしております。それでは早速本編をお楽しみください。本当にこれマインドクリエイターズラジオはこれどうやってお三方でしようっていう話になられたんですか？その相方の話になるんですけど、
これはもともと僕が、うん、まあ、アフター切れ長って切れない長電話が終わった後何をしようかなって全然逆のことをしたいなと思ってまして、切れ長の中では宮田がボケて僕が突っ込んである程度、まあ、社会性だったりとか、ちょっとためになるようなことを入れたりとかっていうことをしてたんですけど、これを真逆にしたらどうなるかなと思った時に、じゃあ自分がボケに回って、で、まあ、あまり役に立たないというか、とにかく、終わった後に何も残らないような番組ってなんだろうなと思って、で、その中で、マインドをクリエイトしていく、その感覚はお届けしたいな、楽しかった、今日も頑張れるぞっていうような感覚だったりとか、うんうんうん、あとはそのクリエイターとして何かものを作っていきたい、
うんうんうん、
なのでって考えた時に、じゃあ誰を相方にしようかなって思った時に、自分がボケるということはツッコミ役が欲しい、
おー、はいはいはい、
まずは、
うんうん、
でそれからその何かを作る以上は何かを作りたがってる人か何か作ったことのある人にしたら一緒に作れるんじゃないかなと思って、うんうんうん、で、まあ、徳増さんと熊さんと二人に声をかけたんですけど、うん、熊さんは音楽をね、ギターとかで音楽やられる方で、うんうん、で、徳増さんは喫茶店をやられてるんですね。
あの、名古屋にある。
そうです、そうです、はい。なんであの時カフェっていう、うんうん、まあ、この度、閉店してしまうんですけども。
ちょっと残念なんですけどね。
ね、う
ん、
まあコロナの、まあ、影響はでかかったなと、うんうん。なので、それも、ポッドキャスト前提のカフェなんですよね。
うん、現地で収録ができるカフェっていうふうに、大場さんから。
あ、そうです、そうです。
はい。
うん。だから、僕らなんかは行って、一緒に収録したりとかするんですけど、うん、知らないで行った人も収録させられるっていう恐怖のカフェなんですけど、たまに、たまたま来ただけなんですけどっていう人の放送とかが乗っかってきたりとかしてますから。
本当ですか？それは聞いたことない。
こんなことやってたんですね、みたいな。
へ
ぇ。だからそのおかげで、ポッドキャストを作ってくれるのはいいんですけど、うん、飲み物作ってくれないんですよね。
喫茶店なのに？
喫茶店なのに。すいません、コーヒーがまだ全然来ないんですけど。
喋っててすいません、みたいな。
そうそうそう。いつになったらコーヒー出てくるんだろう、みたいな。そういうカフェなんですけど、そういう、まあ、二人と組んで、なんかいろんなものが作れたらなと思って、当初、ラジオドラマみたいなこともやったりとか、ね、で、お悩み相談だったりとか、とにかくボケを重ねるコーナーだったりとか。
それ私聞きました。
ずっとボケていくっていうのとか、あとはだから、ポッドキャストで飯を食うというコーナーがあるんですけど、これも、収益化っていう風に言うと硬いし、
うんうん、
結構いろいろ言われる話じゃないですか。
そうですね、やっぱり。ね、
収益化の反対ですとか、
うんうん、
収益化しなきゃいけないんだ、みたいなのと。
YouTuber みたいにできないのか、みたいな話とかね。
そう、これを、すごい不真面目にやろうと思って、その徳松武に、ポッドキャストで飯を食うためにどうしたらいいかっていうアイデアをくださいって言って、まあ結果としてリスナーさんがいろいろ面白いアイデアをくれたので、うんうんうんうん、ポッドキャストで配信しながら竹やぶの中に1億円が落ちているので探してくださいとか、
本当はがき職人の世界ですよね、皆さんね、このリスナーさんも。
そうですね、うん、それで本当に飯食えんのかっていうような話をずっと笑いながらしてくコーナーとか作って、やってたんですけど、ただまあ、三人三様でいろいろやっぱり作ってきて、その、フレーズだったりとかコーナーとかもそうですけど、うん、リスナーさんからアイドルになりたい人募集って言って、って言って募集して、はい、僕が歌詞を書いて、熊さんが曲を書いて、
いて
本当に
すごいすごい
2曲、2曲リリースしまして。
そんなこともクリエイターズでされてらっしゃったんですね。すごいですね。やっぱりこの、もともとそのコンセプトみたいなのがあって、そこに呼んでこられたお二人で、うん、で、その三人ができる、その特技がものすごく発揮されてるっていうのが、その番組の中で、また、リスナーさんに還元できるっていうのも、また、すごいですね。そのサイクルみたいなのがそういうふうにできるもんなんですね。リスナーさんと。
できましたね。
すごい、これは珍しい。
そう、そのために番組のステッカー作ったりとか、ステッカー作ってあげるときに物足りないなと思って封筒も作って便箋も作ってってやったら、送るときにあと全部なんか手作りで作ったらいいよねと思って、うんうん、その後切手も作れるってことが分かって、
切手作れるんですか。
作れるんですよ。切手も作って全部手作りのものでステッカーを送るとか、結構だからいろんな発見がありましたね。探してみると結構何でも見つかんなと思って。
へえ、面白い。なんかそれこそ私、リスナーさんからのお便り募集をするお便りフォームというのも今年初めて作ったぐらいで、こういう風にして少しずつリスナーさんが見えてくるんだって思ってたんですけど、もっとその先の先の先の先を知ってらっしゃいますね。うん、すごい。
いやいや。いや、一つ作るとその先が見えてくるじゃないですか。
うんうんうん、そうですね、本当に、うん。
で、その先を作るとまた一つ先が見えてくるから、うん、どんどんなんか階段登ってる感覚ですよね。結局、だから、僕らにとっても還元してくれた番組だったなと。なんかやりたいことをね、改めて発見させてくれた。
グリーンさん、その、まあ、相方ね、どうやって見つけるみたいな話もお伺いしてるんですけど、最後に、はい、まあ、私ももともと一人喋りで配信をしてるので、相方探すときに、どうやって誘うかなっていうところ、ここ一つなんかステップとしてあって、この相方として誘うコツってなんかありますか？
誘うコツ、いや、僕誘うときはやらないって言っちゃうので、
もうストレートに。
だから、そう、それまでの関係性ですよね。なんか、例えばグリーンが声かけてくるときはなんかあるなとか、っていう関係性だったりとか、ねえ。だから僕の場合はもう決め打ちして捕まえちゃうので、この番組をやるんだったら誰とやろうかな。あ、この人とやりたいなと思ったらもうそのまま、ね、今ちょっとコロナだからあれですけど、ね、そのまま現地まで行って一緒にやりませんかって言いに行ったりとか。
あ、そうですか。
ですね。断れなくしちゃえば、いいって思ってるんで
。いやー、でもあれですね、ちゃんとこの人にっていうイメージがちゃんとついてから、その人に言うっていうの確かに大事ですね。
そうですね。
なんとなく始めようと思って、なんか、この人良さそうって言ってくれるから、じゃあやってみようかな、でも何話そうかなっていう、その順番じゃない方が。そうそうそう、
じゃない方がいいですね。いい。そう、なんとなくあなたと喋りたいんですは、多分彼氏を作ると、彼女を作るときかな。
そういうことか。
うん、そう、多分、ポッドキャストやりたいときはそうじゃない方がいいのかなって。じゃないと、やっぱ熱が伝わらないし、こういうことをやりたいから、あなたが必要なんですっていう。あなたとじゃないと、これ成立しないんですよね。あなたじゃないと、 僕とできないんで、お願いします。
そうですね。これ、ね、ちなみにあの、お子さんの、なおさんと始められた時は、これは、どういうふうにお誘いされたんですか、
はい、これは、もともとはツイートで、ハッシュタグ今日のなおっていうのを僕がちょいちょい上げていて、まあ、妻の失敗談なんですけど、ちょっとした、笑える。
はい。
例えば、マスクしてるとメガネが曇っちゃうんだよね。
うん。
だから、マスクあんまりしたくないんだよねって言ってたんだけど、メガネしてないとか、何が曇るんだよっていう。それをずっとツイッターで1年やってきたんですけど、
はい。
まあまあ、大場さんがはじめね、結構、今日も、癒されましたみたいな
コメントを。
コメントが多かったので、これ、音声でやるって聞いたら、
はい。
しぶしぶだったのかもしれないですけど、やるって言ったので、
あら。
言ったよねっていう、現地は撮りましたんで。
そうだったね。そういう流れで。はぁ。
そうですね。なんで、うん、あとはもう、始まってしまえば、最近あったその面白い話だったりとか、その1年間当然ストックがあるので、
はいはいはい。
1年間ストックしてた面白い話を引き出して、うん、この時何があったんですかっていう説明をさせるとか。
はいはい。
やっぱり突発的にお便りもらって、このテーマで話してくださいって言われて、うんうん、で、それで面白く話すと。
これもあれですね。奥様じゃないとできないネタですよね。この1年間ずーっとその人を見てきて。
ね、全然関係ない人でやったら多分ストーカーって呼ばれるやつですもんね。
確かに。確かにそうですね。じゃあやっぱりその相方、まあまあ内容もそうだけど、
うん、
その相方だからできるもの、
うんうん、
だからこそ結構面白さがそこから出てくる。
そうですね。基本的にはこの人じゃなきゃできないものですね。
うん、いやー、今はそれこそ一人喋りなんですけど、もし相方ができたらってよく想像するんです。
うん、
また放送スタイルも変わるだろうし、番組の内容もまた全然違うものになるだろうし、そうなった時に、
うん
うん、誰かな誰かなって最初、誰から目線みたいなので考えてたんですけど、うん、やっぱりあれですね、うん、箱があってから、そこから人を連れてくるっていう方が、
そうですね。
順番としては良さそうですね。
うんうん、だからもう1年2年経つと、もうモノマネの番組が、もう野沢雅子さんだったり、フリーザだったり、ベジータだったりと一緒にやってるかもしれないし。
そうなんですよ。私そこ目指しているんですよ。
そう。やっぱりそこな。
そこ目指してます。
アンバサダーでそれやっちゃったらダメじゃないですか。
おかしいですからね。
だからやっぱり箱ありきなんですよね。はい、箱を作って、ここで誰とやりたいかな。
その箱がそうやってだんだんだんだん増えていくというような。
そうですね。増えましたね。
いやー、まあ、そんな大場さんから紹介していただいたグリーンさんなんですけれども、もうだいぶたくさんお話をお伺いして、最後の方になってまいりましたので、
はい、
ラジオショッキングのコーナーに最後、行かせていただきたいと思います。はいはい、こちらはですね、ポッドキャストアンバサダーの来月のゲストを今月のゲストの方から紹介してもらおうという、まあ、無理やりなコーナーなんですが、
はい、
はい、グリーンさん。今月もお一人、ね、ポッドキャスターの方、はい、ご紹介いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
そうか。僕友達がいないので僕がもう一周とかじゃダメですよね。
もうそんな友達いないわけないじゃないですか、グリーンさん。さっきから何人も名前出てたのに。
そういえばそうです。ポトフさん、
お
ー、ご存知でしょうか。
はい。ポッドキャストのお父さんと私呼ばせていただいてるんですが、はい、ポトフさんですね。
ですね。僕の中でも、はい、ポッドキャストの父だと、思ってます、
うん。
というのも、おそらく、多分、ご本人もそういう認識だと思うんですけど、多分、日本で一番最初にやったんじゃないですかね、ポッドキャスト。
ああ、うん。 なんか、ポッドキャスト歴がもう、15年以上というふうに、確か。
そう、多分、ポトフさんのポッドキャスト歴イコール、日本のポッドキャスト歴じゃないかなっていう。はい。
そんな元祖ポッドキャスターの方、次回、はい、楽しみ。
声かけたら、いいともって言って、いいともとは言ってなかったですね。
じゃあ、今度来ていただくときに、いいともと言っていただくようにしたいなと。
そうですね、伝えときます。
思います。いや。
いや、未だに、その一番最初にやり始めた方がまだ現役でやってるってことがやっぱり、
すごいですね。
しかも、まだ、いろいろ、やっぱり、ポッドキャストを普及させようっていうのですごい頑張ってる方で、特にこの番組とすごくなんか近いんじゃないかなと思って。
嬉しい。いや、そんな方と通ずるところがあれば嬉しいなというところで。ですね。
ぜひなんかつながっていただくと、なんか今後のポッドキャストに何か起きるかもしれないし。
ちょっと期待大で、翌月、はい、楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。では最後にリスナーさん、配信者さんへのメッセージを簡単にしていただければと思います。
はい。ポッドキャストって、自分を表現するっていうのにすごくもってこいな媒体だと思うので、もし、ね、そういう欲求って誰しもあると思うので、恥ずかしがって動かないくらいだったら、動いて恥ずかしい目に遭ってみてください。だから、本当にさっき階段の話もしましたけど、一歩登ると風景が変わるので、そうするとまた違うものが見つかって、結果、ポッドキャストじゃないところに行くかもしれないですけど、何でも、一歩、まあ上でも前でもいいですけど、動いたら何かが変わって見えるのかなって思います。ぜひ、やってみてください。
ありがとうございます。
ね、あとこうやって、だって、ね、リナさん香港で、僕日本で、世界中ですもんね。
そうですよね。いや、今でこそ本当に国越えて皆さん収録する、できるのも普通になってきたので、うん、日本帰国してまだ会えないんですけど、うん、オンラインでね、お会いできる機会があるのっていうのもすんごい、ポッドキャストしてなかったら多分、知り合いになってなかった方がものすごいいらっしゃって。
そうですね。その話は、妻ともしますけど、
うん、
そもそもここが会ってないよね。やってなかったら。
あ、なおさんとも。
うん。うん、ですし、どっか旅行行こうかって、ここ行こうかって、この辺だと誰々さんがいるねとか、ちょっと会ってみようか、みたいな。
はいはいはい、はい。
そういうのも面白いですよ。全国暗記ができる。
全国暗記、うん、そうですね。うん、いや
そう。
ぜひ、素敵なメッセージ本当にありがとうございます。ということで、今回は、ゲスト回ラジオショッキング第16弾ですね。
そうですね。
はい。16弾に、はい。はい。ベテランポッドキャスターのグリーンさんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
さて、後半のインタビューいかがでしたでしょうか。マインドクリエイターズラジオの相方探しのお話、結構これ私個人的に新鮮でした。そもそも番組を作る前にどういう、狙いがあって、どういう役回りを自分がしたくって、だからこそ相方はこの人というふうに決め打ちでお願いするといった形、私ももしまた新たに番組をしてしまうということがあったら、この相方探しのコツぜひ使ってみたいなと思いました。そして来月のゲストもご紹介いただきました、ポッドキャストの父ポトフさんです。またご出演いただけるのかご期待です。 今回のエピソードの感想はツイッターやお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。